こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。精神科医トミが教える1秒で不安が吹き飛ぶ言葉は、精神科医トミが SNS で発信してきた短い言葉を軸に、日常の不安、対人関係の疲れ、仕事上の迷いを扱うセルフケア書である。2020年にダイヤモンド社から刊行され、221の言葉を一問一答に近い簡潔な形で収録する。中心にあるのは、不安を完全に消そうとするより、手術着やこうあるべきという思い込みを手放して心の負荷を下げるという発想だ。専門用語による理論解説を前面に出すのではなく、率直でユーモアを含む語り口を通じ、考え方を切り替える入り口を示す。悩みを深く分析する本というより、気持ちが張り詰めた場面で読み返し、自分を責める反応を一旦緩めるための言葉集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不安の根を手放せないものに乱す視点。本書の基調となるのは、ストレスを減らす方法を、何かを積み上げることではなく、手放すこととして捉える視点である。ここでいう手放す対象は、不要な物事だけではない、他人からの評価、過去の失敗への反感、嫌な相手を変えようとする期待、自分はこう振る舞わなければならないという固定観念も含まれる。これらは、すぐに解決できない問題を頭の中で繰り返し保持し続けることで、心理的な負荷を増幅させる。本書は、状況を無理に肯定したり、常に前向きであるよう求めたりしない。むしろ、制御できないことに過剰なエネルギーを注ぐ習慣を見直し、自分で距離を取れる領域を確認するよう促す。短い言葉であるからこそ、悩みの全体を一挙に解決する処方箋ではなく、思考の固着をほどく合図として機能する。手放すことは敗北ではなく、限られた心の資源を守る選択だという簡易が、本書の実用性を支えている。次に、こうあるべきを緩めて自己否定の連鎖を断つ。不安は出来事そのものだけでなく、出来事に対して自分が課す基準からも生じる。本書は、こうならなくてはいけないという思い込みが、現実とのズレを必要以上に苦しみに変える点を扱う。例えば、周囲を失望させてはいけない、常に役に立たなければならない、失敗なく進まなければならないといった基準は、社会生活で一定の役割を持つ一方、絶対的な命令になると自己否定を招きやすい。トミの言葉は、他人をがっかりさせる可能性まで完全に管理することはできないといった現実的な線引きを示す。これは、無責任さを進める主張ではなく、他者の感情すべてを背負い込む万能感から離れる提案である。自分の希望を優先すれば誰かの期待と衝突することもあるという事実を認めることで、選択に伴う罪悪感を過大化しない。本書は、規範をゼロにするのではなく、硬直した規範を点検し、現在の自分を追い詰めない程度に調整する契機を与える。さらに、対人関係では相手を変えるより距離と注意を調整する。仕事や人間関係で消耗する読者に対し、本書は、嫌な相手の言動を過度に気にし続けないこと、必要なら極力離れることを重要な選択肢として示す。対人ストレスでは、相手の態度の理由を解明し、理解され、関係を改善しなければならないと考えるほど、心が相手に占有されやすい。しかし、他者の性格、反応、価値観を自分の努力だけで変えることは難しい。そこで本書は、相手への最大の仕返しは気にしないことだという印象に残りやすい表現を用いる。これは、攻撃への報復を奨励するのではなく、相手に注意と感情を奪われ続ける状態から離脱するための再定義である。実践上は、接触頻度を減らす、反応を急がない相談相手を選ぶなど、自分側で調整可能な行動へ焦点を戻すことにつながる。人間関係を万能に円満化する方法ではないが、関係維持を最優先して自分を疲弊させる人に、境界線を考える余地を提供している。そして、抽象的な慰めで終わらせず、今ここへ注意を戻す。本書には、心が不安定な時の具体的な行動の方向性も見られる。紹介されている例には、動物園や植物園に行き、ただ生きている存在に触れること、五感を通じて今の世界を味わうことなどがある。こうした提案の要点は、将来への予測や過去の反省に偏った注意を目の前の感覚と現実へ戻すことにある。不安が強いとき、人は頭の中の想像や評価を事実上大きく扱いがちである。自然身体感覚。身近な対象へ意識を向ける行為は、問題を消すものではないが、思考だけが占める内面の空間を狭める助けになる。またやりたいことが見つからない場合には、まず今与えられた仕事に真剣に取り組む中で関心が見えてくるという現実的な見方も示される。壮大な目標を即座に発見することを求めず、現在の行為との関わりを深める点に特徴がある。短文集でありながら、日常に戻るための小さな行動を伴わせている。最後に、短文一問一答、ユーモアが作る読み返しやすさ。本書の形式は、体系的な心理療法の解説書とは異なる。 一問一答に近い短い項目を連ね、途中に漫画も交えながら読ませる構成である。この形式は、集中力が落ちている時や、長い理論を読む余裕がない時に適している。不安が高い状態では、複雑な説明を理解しようとすること自体が負担になる場合があるため、一つの論点を短く受け取れることに意味がある。さらに富の率直で軽妙な語り口は、正論として説教されている感覚を和らげる働きを持つ。厳しい現実を認める言葉でも、ユーモアがあることで受け止める余地が生まれる。ただし、この読みやすさは同時に限界でもある。精神疾患の治療法や、複雑な問題への段階的な解決法を求める読者には、理論的な説明が不足すると感じられるだろう。本書の価値は網羅性ではなく、必要な時に開いて視点を切り替える言葉のストックとしての即効性にある。結論として本書は、仕事の評価、人間関係、孤独将来への心配などにより考えが同じ場所を巡ってしまう人に向く、特に正しい答えを出そうとするほど疲れ、自分や他人に厳しい基準を課しやすい読者には、手放す、気にしすぎない、今できることへ戻るという視点が役立つだろう。短い項目で読めるため、通読して学習するより気分に応じてページを開き、心の反応を少し調整する用途に適している。一方、症状が重い不安やおさうつへの医療的対応、詳細な心理学理論、実践手順の体系を求める場合は、本書だけで完結させず、専門家への相談や別の資料を併用する必要がある。同種の自己啓発、メンタルケア本との際は、精神科医の視点を背景にしつつ、専門性を権威的に提示せず、率直なユーモアと短い言葉へ落とし込んでいる点にある、悩みを消す万能策ではなく、心を縛る考えを一度緩めるための携帯しやすい言葉集として読むのが妥当である。ご支援いただける場合は、精神科医トミ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。